ございます。イースター礼拝を経まして、こうしてまた新たな思いでエペソ人への手紙をですねご一緒させていただけることを感謝しております。早速ですけれども、前に移していただきましてですね、今日は5章に入ってまいりますけれども、5章のまず1節と2節の途中までですね、ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさい。また愛のうちに歩みなさい。で、もう皆さんの中にはですね、耳にタコができるわと思われる方もおられるかもしれません。繰り返し繰り返し申し上げてきましたように、このエペソ人の手紙は前半の1章から3章までと後半の4章から6章までとですね、ガラッと意味合いが変わってまいりますよね。で、最初の3章で神様の憐れみ、恵み、神様の選びの深さ、私たちのもうとても想像に及ばない神様の偉大さをですね、もう思う存分褒めたたえて、神様を賛美して、そしてそれを受けてですから、こう行きましょうというですね、ことで後半が始まっている。その中の、まあ、突然ですね、それまでは一つもなかった命令形が出てくる、その命令文がですね、ここにも出てきていると。もうぜひその前の神様の素晴らしいご愛を、うわーと言っていただいてるんだということを、心に覚えつつですね、それを意識的に、思い巡らしながら、ここを味わっていただきたいと思うんですね。そうでないと、なんかこう、道徳訓みたいなですね、こういうふうにしなさい、こうしてはいけませんよ、というような、そういう、この次元でですね、受け止められがちなところだと思います。そうではないということですよね。さあ、それで、神に習うものとなりなさい。そして、愛のうちに歩みなさいって言うんですけども、この歩みなさいっていう言葉は、今申し上げました後半、4章の最初からですね、出ています。ちょっと見ていただきましょう。4章の1節、さて、主にある囚人の私、パウロはですね、あなた方に勧めます。あなた方は、召されたその召しにふさわしく歩みなさい。神様から選ばれて神様の子供とされたイエス様の弟子とされた救われた者として召されたものにふさわしく歩むんですよ。この時に歩みなさいっていう言葉が出てましたよね。それから次を見てください。17節。ですから私は言います。主にあっておごそかに進めます。あなた方はもはや異邦人、ね。神様なんていないという神様をその人生の計算の外に置いた異邦人たちが虚しい心で歩んでいるように歩んではなりませんと、ね、少しこう、なんて言いましょうか、否定的な表現、歩んではいけませんよと、そういうこの教えがありましてから、再びですね、ぐっとこう、前向きなと言いましょうか、積極的な教えになってまいりますね。で、今日のところの直前のですね、次見てください。4章の32節には、こうあります。互いに親切にし、優しい心で許し合いなさい。神もキリストにおいてあなた方を許してくださったのです。ね、で、これ兄弟姉妹のことなんですよ。教会の中で、お互いに神様から許されている者同士なんだから許し合いましょうというね。もちろんそのことも とても大切なことでした。でも、ここから先はそういう教会の中での兄弟姉妹の間のことっていう枠がバーンと取れまして、すべての人々に向かって、ってことになっていきます、ね。私たちのこの歩みの、私たちの愛するという愛のベクトルが、兄弟姉妹というところから外に向かって広がっていくのですね。それが5章の最初からのことです。でそのことを踏まえてですね、もう一度5章の一節を見ていただきたいんですけれども、次お願いします。ですから、愛されている子供らしく、神に習うものとなりなさい。で、キリストに習って、っていうようなですね。あるいは、パウロはあるところで、私が神に習っているように、あなた方も私に習って歩みなさいっていうような、もう、ちょっと、聞き方によってはですね、何を偉そうに傲慢に私に習ってなんて、っていうのはね、響きもあるような言葉ですよ。まあ、それは、パウロとしては神様に一緒に習っていきましょうと、でも、この神様のことがなかなかピンとこないかもしれないけれども、私が神様に習って、イエス様に習って歩んでいる、その歩みを見て、神様の憐れみによってイエス様に従っているその姿を 一つの模範として歩んでほしいって、わかりやすいでしょ、その方がという意味でね、そう言ってるわけですけども。でそんな表現はまああるわけですよ。誰々に習って。でも、神に習ってという、すごく大胆な表現はね、ここだけなんです。ね、神に習うものとなりなさい。で、このパウロが当てたエペソ地方の人々っていうのは、もともとのそのユダヤのですね、ヘブライ文化にいたわけではありませんから、その神を真似るっていうことは彼らは盛んにやってたんですね。ただしそれは様々な神々ですよ。いろんな神々を作ってそれに真似て、ね、自分を似せていくというね。だから、それと同じような響きがある、一つ間違えると、こう、神を冒涜しているような言葉と受け止められかねないような表現をあえて使ってですね、神に習うものとなります。何が言いたいのか。で、それはその次のですね、この、次お願いします。また、愛のうちに歩みなさいでね。この言葉に鍵があるわけですよ。つまり、神に習うものとなるというのは、何かその神々しい、神秘的な、超自然的な、超人間的な、この、歩みとして、恍惚状態で歩むというようなことでは全くなくって、愛のうちに生きなさい。愛のうちに歩む生活をしなさいという。非常に実践的なことを、言っている。私たちの生活そのものが、神様から愛されているっていう事実と矛盾しない、そういうものとなるようにと言われているんですよね。もう一遍ちょっとバックしていただきまして、すいません。この先ほどもですね、一節。愛されている子供らしくってあるじゃないですか。で、ここでもやっぱり私たちは子供なんですね。そして神様は天のお父さん。天のお父さん。お父さんから愛されている子供らしく歩む。で、もう今は開きませんけどもですね、とても有名な聖書の箇所で、神の、ごめんなさい、愛の父の物語とか、放蕩息子の物語とか言われたりするあの箇所があるじゃないですか。ね。あそこを見ると、お父さんである神様が、私たち人間をどんなつもりで愛しておられるか。天のお父様が私たちを子供とおっしゃるときに、どういう意味で子供とおっしゃってくださっているのかということがよくわかるわけじゃないですか。ね。で、あのように愛されている子供らしく。で、この、弟の方は、まだ生きているお父さんに向かって、もう今、お父さんが死んだらもらえるその財産を今くださいと、ものすごい侮辱を的なですね、ことを言って、踏んだくるようにして財産を持って、案の定、それを弓のように使って、一文無しになって、飢饉も来て、もうボロボロになって。で、旗と本心に立ち返って、そうだ、お父さんのところにはお腹いっぱい食べれてる雇い人たちがいっぱいいるのに自分は飢え死にしようとしている。お父さんのところにいればよかったのに帰ろう。もう自分は息子と呼ばれる資格なんてないから。それはないですよ。ね、だから、この雇い人の一人として、この雇ってもらおう。そしたらお腹はこのいっぱいになるだろうから。ね、で、とぼとぼと帰ったらお父さんがその息子を見つけたときに、かわいそうに、と、もう激しくこの、体の内側がですね、内臓がギューッとなるような痛みを覚えて、もう思わず走り寄ってガーッと抱きしめて何度も口づけして息子として迎え入れる。そしていなくなっていた息子が帰ってきたんだと言って村中上げて宴会を開くというね。で、皆さんちょっと想像していただきたいんですけども、この弟息子にとってその人生の前にも後にも、この時ほど印象深いことって起こったでしょうか。おそらく間違いなく、彼の人生の中で最大の出来事。ということは、これからこの弟息子は、その毎日の生活の中で、いつでも自分はあんなにもお父さんに逆らって、お父さんを捨てて、好き放題して、ボロボロになって帰ってきても、息子と呼ばれる資格なんかないのに、息子としてこんなにも喜ばれて愛されて受け入れられたというものとしてしか生きれなくなるはずですよ。それほど強烈なインパクトのある出来事だったはずなんですね。だからその翌日からお父さんに対して息子は、お父さん、 父さん、お父さんが喜ぶことをさしてほしいんです。お父さんは何してほしいですか？僕に何してほしい？お父さん、お父さんのためだったら何でもしたいから言ってください。と、心から、ね、それまでは一回も感じたことがなかったような思いでもって、お父さん、喜ばれたい。ね、その愛に応えるようになるはずです。ね、そして、お兄さんの方はといえば、そのお父さんの愛をやっぱり分かってなかったから、だから私だけ読みますけどね、このお兄さん息子の方はこう言ってますよ。ご覧なさい、長年の間私はお父さんに仕え、戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しみと言って、小ヤギ一匹くださったことがありません。それなのに、友情に溺れてあなたの信頼を食い潰して帰ってきた、このあなたの息子、もう弟とは思いたくない、ね。あなたの息子のためには、超えた格子を放らせなさったのですか、ね。愛されている子供らしくではなかった。彼は父親の戒めをきちっと守っていた。でもそれは愛されている子供らしくではなかったんです。で、私たちも一歩間違えると、ね、客観的に見ると、なんかすごく熱心に神様に仕えている、ね。あの人は熱心や、ね。でも、その熱心さって愛されている子供らしいんかなというようなことに、それは、ね、クリスチャン、あるいは神学生、牧師だってそうなりうるわけですよ。ね、でもそうじゃなくって愛されている子供らしくって、教えられている。それが愛のうちに歩むってことだって。ね、つまり、神様が喜ばれるようなことは、神様に受け入れられるような戒めは何だろうかということを研究して、その通りにすることで上を目指そう。その通りにすることで、つまり自分の義でもって神様に受け入れられるように頑張っていこうという宗教ではないってことです。ね、愛されている子供らしく、神に習って、その愛に応答していこうとする。ですからね、次見てください。2節ですけれども、また愛のうちに歩みなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。ね、ここではですね、ですから二重の意味がありますよね。愛のうちに歩みなさい。愛されているその愛のうちに、ね、愛されているその愛の、神様の大きな、決して裏切ることはない愛のうちに歩みなさい。愛のうちに生きなさいということと、それとともに、ここではそれ以上に、ね、キリストのように。で、キリストがしかもです、ここでは、あなた方を愛して、私たちのためにご自身を神への捧げ物、また供え物として、供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。ね、そんな風に私たちも、ね、与えること、他者を愛すること、自分を捧げて、ね、他者のために生きようとするという、そういう愛を持って歩みなさいと言われている。ということですね。キリストもあなた方を愛してくださった。で、その時のあなた方ってどういう人たちだったか。キリストもあなた方を愛して、そのあなた方は神の子とはまだされていなかったわけですよ。ね。そのように愛されてきた私たちはけれども、まだ神の子とされていない時から、神様に背を向けている時から愛され続けていたわけですよね。そのことがはっきり書いてるのが、次です。お願いします。ローマの5章の8節。しかし、私たちがまだ罪人であったとき、ね、つまり神様の方に向いていない、神様に背を向けているそのときに、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ね、子供となるんだったら、ついてくるんだったら、私の弟子となりたいんだったら愛してあげようではなかった。敵の時から、ね、愛してくださった。その敵のためにご自身を捧げてくださった。 その生き方ですよ。そのように、それはですから、このイースターを経て、今、主を礼拝して私たちにやっぱり十字架のイエス様の姿を思い起こさせるのではないでしょうか。そういう意味で次見てください。このルカの福音書の御言葉ですけれども、他にも二人の犯罪人がイエスと共に死刑にされるために引かれていった。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、イエス様を真ん中にして、一人は右に、一人は左に、犯罪人をつけた。ね、でそのつけた人たちのことをイエス様祈られるじゃないですか。ね、で次見てみましょう。あまりにも有名なこのイエス様のお祈り。その時イエスはこう言われた。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。ね、この彼ら。この彼らの中に、私も入っていました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分でわからないのです。この今私を蔑み、私を呪い、私の体に心に傷をつける憎むべき悪しき者たちばかりではなく、多くの人々があなたによって愛されている。その多くの人々はどうか許してやってください。でも今私を痛めつけているこの人たちだけは私も許せませんし、お父様どうか許さないでください。いやいや、お父様が我が子をここまでという、もうそのお父様の中に怒りが込み上げてくるのをイエス様はご存知なわけでしょ。だから許せないというその思いをブワーッとこうですね、ご自身の中で膨らませかけておられるそのお父様、これは想像ですよ。でもこの御言葉からしたらそういうことでしょうということで申し上げてるんですが、そのお父様に向かって父を彼らをお許しくださいってお願いしてるんですよ。お父様許してくださってますよね。そう、私も許しています。じゃなくて許してください。お父様は許せないほど怒ってらっしゃる、悲しんでらっしゃる。でもお父様どうか私に免じて許してやってくださいと十字架の上で祈ってくださってるんですよ。でその祈りに私たちは支えられて救われた。でその次見てください。35節からですね、民衆はそばに立って眺めていた。指導者たちも嘲笑っていった。あれは他人を救った。もし神のキリストで選ばれたものなら自分を救ってみろ。次でお願いします。兵士たちもイエスをあざけり、そばに寄ってきて水ぶどう酒を差し出し、ユダヤ人の王なら自分を救えと言った。これはユダヤ人の王と書いた札もイエスの頭上に掲げた。もうここで並べられているたった一つでも、ね、まだこの前にされたあの不当な裁判、ね、椿を吐きかけられ、そしてこの頭に茨の冠をかぶせられ、そして人々の前でこの鞭打たれ、また十字架の道を十字架を担いで、ゴルゴタまで歩かされる、そのうちの、ね、たくさんのたくさんのたくさんのイエス様を痛めつけた、そのうちのたった一つでも、もしこの私の身に起こったらもうそれで私はアウトですよ。私という人間の心は潰れてしまう。私という人間の存在をもうそれでもう潰されてしまうような、そういうことをいくつもいくつもいくつもイエス様は、私たちと同じ生身のお体を持ちながら、私たちと同じように、ね、悲しみ、喜び、怒り、感じやすいその心を持ちながら、それでも忍んでくださって、その上で、父よ、彼らをお許しください。で、すでにイエス様は十字架にかかられる前に教えておられましたよね、このことを。次見てください。イエス様はルカの6の35でですね、こうおっしゃいました。ただ自分の敵を愛しなさい。彼らに良くしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすれば、あなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高き方の子供になれます。ね、これは条件ではない、ね。 神の子供なんだけども、神の子供にふさわしく歩めますよ。天のお父様の子供としてふさわしい歩み、それは私がそうするように、そうしているように敵を愛して生きるんです。敵に良くしてやるという自分を捧げて与えていく、そういう生き方ですよ。と教えておられた。そしてその通りに生き、その通りに死に、それがただ一時的な教え、宗教ではなく命を与える本当の救いなんだということを証明するためにイエス様は蘇らされて多くの人々に実際に表された。それがイースターでしたよね。努力せよとおっしゃってるんでしょうか。もう一度今日の御言葉に帰りましょう。次お願いします。あ、ごめんなさい、先ほどの続きですね。なぜなら、意図高き方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。あなた方の天の父が憐れみ深いように、あなた方も憐れみ深くしなさい。それが天の父の子供にふさわしい、神に習う、イエス様に習う歩みだと。そこでごめんなさい、次お願いします。また愛のうちに歩みなさい、愛のうちに生きなさい。キリストもあなた方を愛して、私たちのためにご自身を神の捧げ物、また供え物とし、香ばしい香りをお捧げになりました。つまりここでキリストがご自身を渡したというのは、ただこの犠牲として自分を渡したということを超えて、この神への供え物、神にとって香ばしい香りとなる全焼の生贄として捧げたということなんですね。つまりこの捧げ物というのは、天のお父様、父なる神様を喜ばせるもの、この捧げ物が OK なのかダメなのかっていうのを決めるのは、何を誰がどうやって捧げたかではなくって、父が喜ばれるかどうかなんですよ。そして父は何をもって喜ばれるかというと、そのものそのものではなく、その私たちの振る舞いそのものではなく、その背後にある心でしょう。どういう心で捧げるのか、どういう心で生き、どういう思いで父のこの愛に応えているのか、そこですよね。で、そういう意味で私たちの献身が、ここで、問われている。私たちもイエス様のように自分自身を神様への香ばしい捧げ物、神様に喜んでいただける捧げ物として、お捧げして歩む、もう私たちは神様に自分自身をその祭壇に生贄を捧げるようにですね、自分自身を捧げた神様のものですという、そういう存在として生かされているお互いですよね、とパウロはそのエペソ教会、諸教会のですね、クリスチャンたちに言ったわけですね。で、そのことが偶像礼拝っていう言葉でさらに展開していきます。その次見ましょうね。3節からですけども、あなた方の間では聖徒にふさわしく、不貧困もどんな汚れも、またむさぼりも口にすることさえいけません。また、みだらなことや愚かな話や下品な冗談を避けなさい。そのようなことは良くないことです。むしろ感謝しなさい。あなた方がよく見て知っている通り、不貧困なものや汚れたものや貪るものを、ここでね、偶像礼拝って言葉ができますよ。これが偶像礼拝者です。こういう人は誰もキリストと神との御国を相続することができません。ね、不貧困なものや汚れたものや貪るもの、これが偶像礼拝者。まあ、この、これっていうふうに単数になってますから、この、むさぶるものだけがですね、偶像礼拝者という解釈もありますけれども、そうではなくて、この前に書かれている全部ですよ。ね。様々なことを口にする。そして、不貧困をする。あるいは、汚れた。そして、むさぶるもの。それが偶像礼拝。だって、この、自分自身を偶像するって言い方じゃないですか。自分自身を偶像とするというか、自分自身を神とするというかですね、自分自身をこの喜ばせることを中心に、自分にとって快適なことは OK。人がどう思うと、 人がそのことでどのように痛みつけられようと基本的に関係ない。私が、やりたいことをやる。私が心地よいことをする。私が言いたいことを言う。そして、私欲しいものを自分のものにするという自分中心のあり方。それを偶像礼拝という言葉でパウロはまとめて、それは違うと、こう言ったわけですよね。で、その偶像礼拝者というふうに、彼がここで言っているもう一つの理由は、そのふとパッと出てくるっていうよりも、偶像礼拝をする人っていうのは、絶えずその偶像への礼拝というものを生活の中で、ね、朝に夕に、あるいはことあるごとにそれをしていくように、ずっとその自分を神として、絶えず自分を中心に生き続けるという姿勢で生きる。で、そのことに対して、いやいや、それは父なる神様の愛に応答している歩みではないですよね、と教えたわけです。で、これのことを総合して、これまた有名な、この御言葉が出てきますね。じゃあ次見てください。8節ですね。あなた方は、以前は暗闇でしたが、今は主にあって光となりました。光の子供らしく歩みなさい。ね、光の子供らしく。これ、愛されている子供らしくっていうあの言葉と同じ言葉なんです。らしくっていうのはね。で、他にもですね、暗闇の中にはいないとか、昼の子供、光の子供、そういう、つまりその、周囲に光があったり闇があったり、その中で闇の影響、光の影響を受けながら生きるということを示唆する御言葉はあるんですね。でもここではどうですか？以前は暗闇の中にいましたと書いてないんですよ。暗闇そのものだった。もうズバリあなたは闇だったと言われちゃってるんですよ。でも今は主にあって光となりました。ね、全く違うんです、ね。イエス様と出会う前とイエス様と出会った後では、ね、闇から光へって、いや、そんなに劇的に変わってませんよ。そう、私もそうでした。皆さんの多くの方々もそうじゃないでしょうか。でも、実は神様から見るならば私たちは闇だったのに光だと。全く違う存在にされた。だから、光とされたものとして光の子供らしく歩みなさい。ね、で、この暗闇、闇だったという時にですね、私たちはその知性において暗くなってっていう見言葉も4章で出てきましたけれども、やっぱり見るべきものが見えていなかった、本物が何なのかということがピンとこなかった。けれども、主にあって光となった。光であると断言されるものだった。そして世を照らすものとされているんだと。それはイエス様がマタイの福音書でも教えてらっしゃいます。ちょっと次見てくださいね。これも有名な言葉ですよね。マタイの5の14から、あなた方は世界の光です。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせ、人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の父を崇めるようにしなさい。ね、この非常に思い切ってですね、分かりやすく言えば、これは、ね、太陽のようになりなさいと言われているのではなくて、月のようになりなさいと、ね、イースターっていうのは毎年変わるじゃないですか、ね、で春分の日の直後の満月、ね、春分の日から見たその一番近い満月の直後の日曜日がイースターというふうに決められたんですね。だから、この間私は7日がイースターでしたけども、16日の土曜日の晩ですね、毎週行きます、乙女塚温泉に行きましてね、そこで、ですね、ごめんなさいね、温泉で疲れながら、ほっと見たらですね、まん丸の月が、あ、そうだ、やっぱりそうだ、ってね、ものすごい綺麗でした。天気良かったじゃないですか。ね、で、あの月も太陽も大体まあ同じぐらいの大きさに見えるじゃないですか、ね、でもそれは距離が違うからですよ、ね、月は地球から38万キロぐらいだそうですね。でも片や太陽は1億5000万キロですよ、ね、 1億5000万キロ離れててもあんだけ輝いていて、その光を、ね、太陽から見たらほぼ地球も月も同じぐらいの距離でしょ。だから1億5000万キロ離れてるその月が、その光をパーッと反射して、あんなにキラキラ輝いてるんですよ。ね。私たち自分自身を見て、ああ、自分なんて神様から遠い存在だと思うかもしれない。ね。でも、どんなにね、1億5000万キロ、いや、それ以上離れていたとしても、あれだけ輝かせることができるような太陽の光に勝る、ね。もう、ボロボロになって、もう自分なんて息子と呼ばれる資格ないわと思って、ああ、しもべとしても雇ってもらえるかな、やっぱり無理かな、と思いながらとぼとぼしているその息子をかわいそうにと思って、ね。復讐するぞ。利用してやるぞじゃないんですよ。かわいそうにと思って駆け寄って抱きしめる、そのものすごい愛に愛されているから、世の光となれるんですよ。それを反射するだけですよね。でもその反射するためには、その反射するということが、神様の愛に応えて生きるということがどういうことなのかということを、聖書の御言葉から聞き、イエス様から聞き続け、そのイエス様の霊である聖霊に明け渡しながら、その聖霊の神様の恵みの支配の中に、すなわち神の国に生き続けたい、そうさせてくださいという自分からの意思を持たなければ、神様は無理やりはなさらないですよ。ね、もう終わらなければなりませんが、少し御言葉を端折ってですね、その次の次を出していただけますでしょうか。すいません。もう一つすいません。ヨブ記の御言葉、これです。はい、ありがとうございます。私たちは、私たちは、皆さん分かりません。私は、どんなにこうして御言葉で教えられても、そしてまた、語らせていただいていても、ね、授業で教えさせていただいていても、ね、でもやっぱり、ペシャーンとですね、凹むようなことが、出来事があったときに、神様の御言葉や、神様の御愛が、なんかどっかに行っちゃって気がついたら、この自分の心配事や、あるいは自分を痛めつけた、傷つけたその出来事や言葉や、そのことばっかりですね、繰り返し繰り返し、ね、スマホでもね、インスタとかですね、このリールっていうのをパッて押したら、繰り返し繰り返し何回も何回でも追ってたら何回でも出てくる。そのように、もう何回もそのこと、ファッと気がついたらそのことを思い巡らしてしまうような人間です、私は。ね。本当に自分で弱いなと思うんですけど。つまりその、光がもう一つね、頭ではわかる、神様が愛しくさってる、神様が光であって、私もこの光とされているって、わかっているようなんだけども、でもなーってことが、皆さんありませんか？ね。で、私なんかとは全く違って、もう、本当にこんなことがあるのかというような、まさに絶望のどん底に叩き落とされたヨブが、こう言ってんのね。ああ、私が前へ進んでも神はおられず、後ろに行っても神を認めることができない。左に向かって行っても私は神を見ず、右に向きを変えても私は会うことができない。この絶望って私は、わからないですよ。神様と親しく歩んでいた彼がもう次々と全てのものを取られて、なんでそうなってるか分かんないっていう中でですね、もう苦しみもだえている。親友たちが最初は慰めてくれてたはずなのに、お前が悪いからじゃないか、悔い改めろよって責めてくる。もううんざりだ、たくさんだっていう中で、でもね、こういう絶望の中で彼は次見てください。しかし、神は私の行く道を知っておられる。神はおられて、そして私を知っておられて、私に光を当て続けておられる。それは事実だ。この試練を通して金のように練られて私は出てくるんだ。ね、出てきた。ハレルヤーっていう方々も、ああ、そうか、今まさに呼ぶのようにどっち向いても神様の愛がわかんないなっていう方も大丈夫です。神様は導いておられる。ですからね、先ほどごめんなさい、飛ばしましたけども、ちょっと4つぐらい戻っていただきまして、ピリピリとの手紙の、これを最後に味わって終わりましょう。 ピリピ人の手紙の、これありがとうございます。神は御心のままに、あなた方のうちに働いて、志を立てさせ、ことを行わせてくださるのです。だって、私たちは、ね、私はあなたは神様のものじゃないですか。ね、だから、神様のものとして、すべてのことを素早かず疑わずに行いなさいって励ましていただいている、次見てください。この、それはあなた方が傷のない神の子供となり、命の言葉を、ね、命の言葉を、私たちを生かす命の言葉、命あふれる、実際に生かす力を持っている言葉をしっかり握って、彼らの間で世の光として輝くためです。今週も、その御言葉を私たちは心に、頭に、いや、存在のど真ん中にイエス様によって打ち込んでいただいて、歩み始めていくのであります。お祈りいたしましょう。恵み深い天のお父様、私たち一人一人の喜びも悲しみも、また、感謝も、戦いも、迷いも、疲れも、全部知り尽くしておられる主よ。あなたが、御言葉の約束の通りに、光として私たちを照らし、私たちを光とし、あなたに愛されている光の子供らしく歩ませてくださることを信じます。どうぞ、憐れんでくださって、私たちの全存在をご支配くださり、今週一週間ご一緒ください。そのことを信じます。主イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。